皆さん、おはようございます。皆さんのお祈りに、支えられて、このところで受け渡します桑垣一郎兄弟の、前夜式また告別式が無事に持たれました。本来でしたら一郎兄弟を本当に愛し、神の家族として慕っておられます大勢の方々と共にと、ご遺族の一人一人、本当に願って、おられましたけれども、コロナ禍にあってそれは叶いませんでしたが、私のようなものも、式のさまざまな場面で本当に兄弟姉妹方が祈っておられるなということを強く感じさせられて、この時、恵みの時としてご一緒させていただいたことでありました。さて、この教会三位の神の愛の結晶の2回目ということなんですけれども、皆さんどうでしょうか。このタイトルですね、三位一体の神様の愛の結晶として、教会があるというわけですけど、教会っていうのは私たちのことですよね。何度も今まで繰り返し見てきましたように、何か建物とか組織とか団体とかいうよりも、私たち一人一人が教会だということは、私たちが三位一体の神様のその愛の結晶として今生かされているっていうことが、もう最初にバーンとタイトルとしてあるわけです。そのことをエペソ人への手紙のこの箇所からですね、3回にわたって見ているわけですね。で、前回はですね、父なる神による教会に対する計画と目的ということで、3節から6節を中心に見ました。ちょっとお聞きいただいたらと思います。お手元に聖書をお持ちの方は、また見ていただきたいと思うんですけれども、エペソ人への手紙でパウロを通して神様は、教会とは何かというその本質を伝えておられる。で、ところが、この、この3節からですね、見ていきますと、教会のことを語っているはずなんですけども、教会はでは書いてないんですよね。次々出てくるのは、神はっていう言葉です。3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神は、キリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。で、また神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです、と。要するにここでいろいろなことがあるけれども、全部神様がしてくれてるんだということを繰り返し繰り返しですね、言われているわけです。そういう意味で教会は三位一体の神様が全部やってくださっているその愛の結晶である。言い換えれば、私たちの歩みの基盤は何かっていうと、私たちがすることが基盤ではなくって、神様がしてくださることがどこまでも基盤なのだ。ということです。で、これはですね、実は恥ずかしながら私はこのことを言いながらね、つまり、私たちの歩みが土台としているのは、私たちの頑張れとか、私たちが何をしているかっていうことじゃなくて、神様が全部仕掛さってるんだっていうことを語りながらも、でも、それがこう、ストンと来るまでに、すごく時間がかかってきたな。そして、ついつい、この実際の生活の中で、ふっとですね、何が自分に頼る、自分の頑張りに頼っているところに、こう、ぐぐっと引き戻されるような弱さがあるな、っていうことを思いながらですね、語らせていただいているんですよ。そういう意味で、とっても、今日のメッセージは、私にとって、 大事な、繰り返し繰り返し思い起こさなければならない、そういうメッセージだと思っています。皆さんとってもそうでしょうか。で、驚くべきことにですね、父なる神様は、天地の作られる前から私たちを選んでくださった。で、まだ、ごめんなさい、その前回の復習がちょっと長くかかってるんですけども、もうちょっとだけ復習させてください。っていうのは、その、天地が作られる前から、この私たちが選ばれてるっていうと、それを、ああ、よかった、選ばれてたんだって、感謝のことなんですけど、でもどうしてもそこに待てよ、と。じゃあ、天地の作られる前から選ばれていない人たちがいるってことなのかな、という、なんともこの暗淡としたですね、思いも出てくるんではないでしょうか。ね、で、けれども、聖書の中にははっきりと、神はすべてのものが救われることを願っておられるってはっきり書いてあるんですよ。ね、だから、その選びっていうのはあくまでも、私たちが神様からの愛を受けて、ありがとうございますって心を開くっていうことを神様はあらかじめご存知で、それを選びとしてくださっているわけであって、もう最初からどんなに願ったって、この人はダメ。あなたは最初からもう選んでないよ。最初からホールウェイに定めてるんだよっていうような人がいるという意味では全くないんですよ。ね。で、これはね、とても難しいと言いましょうか。わかりにくいというか、例えば三位一体の神様って言っても、私も語らせていただくんですけれど、そしてある程度は分かったように思うんだけれども、でも、本当のところ、じゃあお一人なのに、三つのペルソナを、ご人格を持ってらっしゃるってどういうことなんだろうか。お一人の神様なのに、父と子が語り合い、また精霊が働かれるって、どういうことなんだろうかって難しいじゃないですか。私たちのその理解を超えてますよね。で、同じように、神様が選んでくださっているっていうことと、選ばれてない人なんていない、すべての人を神様を愛して救おうとしておられるっていうこととは、私たちの理解ではなんか矛盾するようなんですけれども、どちらも聖書は言ってるんですよ。で、どちらも聖書が言ってるっていうことで言えば、私たちがすっ素晴らしい存在なんだ。全被造物の頂点に置かれてるんだっていうことと、私たちはどうしようもなく、汚れ果てていて、ただただ神様の恵みにすがるしかない存在なのだということと、これも矛盾するようなんですけれども、両方言ってるんですよ、聖書は。で、分かりきれないところがあるんですけれども、それをそのまま分からないこともあるんだけれども、聖書は言うことをそのまま受け止めていこうというへりくだった思いで、聖書を見ていくときにだんだんと分かってくるっていう世界だと思います。さあ、そんなことも思いながらですね、で、6節を見ていただきたいんですけど、それは、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この恵み、ね、私たちは礼拝するし、また伝道もするし、奉仕もする、献金もする、神様のために良きことをしたい、良きことをしてきました。これからもするでしょう。で、それがクリスチャンだと言えそうです。でも実はそうじゃないんですね。で、クリスチャンってどういう人なのかっていうと、伝道している人、教会で礼拝をしている人、神様のために良きことをしている人がクリスチャンかっていうと、そのようなんですけど、実は違うんです。どういうことかっていうとね、もしそれがクリスチャンって言ってしまったら、私たちがクリスチャンであるっていうことの基盤が、私たちがしていることに基づくことになっちゃう。でもそうじゃないって申し上げましたよね。どこまで行っても神様なんです。つまり、神様が一方的な恵みとして、私たちを愛し、私たちを救うために必要なすべてを神様の側でやってくださった。それを受け入れているのがクリスチャン。それを、ありがとうございます。私のためにしてくださったんですね。と受け止めているのがクリスチャン。そして、それを、いやいや、そんなことは知らないよと。別にそれは必要ないよと、こう、拒んでいるのが クリスチャンではない人という、そういう分かれ目です。そのことがさらに今日の箇所で明らかになってきます。で、今日のサブタイトルは、子なる神による教会の贖い。7節を見ましょう。この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の許しを受けています。ね、この贖いっていうとすごく、難しい言葉なんですけど、ちゃんと言い直してあるんですよね。罪の許しを受けています。血によって贖われるっていうことは、罪が許されるっていうことです。これは神の豊かな恵みによることです。もともとその奴隷をですね、身の代金を払って買い戻す、それが贖いでした。奴隷を、身の代金、代価を払って買い戻すっていうのが贖い。私たちはそうしてもらったと。罪の奴隷だったんですけど、でも、ある身の代金、贖いを払ってもらって、買い戻してもらった。それが罪が許されたということです、と言ってますよね。ずっと神は神はと来て、ここに来てやっと私たちはという言葉が出てきています。この方にあって私たちは、でも、その血による贖い、罪の許しを、成し遂げましたとはね、達成しましたとは書いてないでしょ。受けています、やっぱり受け身なんですよ。恵みなんです、ね、じゃあ何を恵みとして受けたんでしょうか。それがイエス様の血による贖い、罪の許しだというわけですね。で、その罪が許されるために、いかれならば罪の奴隷から買い戻してもらって自由になるために、身の代金が、つまりイエス様の血という代価が払われたっていうんですけど、じゃあ、その身の代金はですね、誰に払われたんでしょうか。この人質になった人がですね、何かのその強盗事件か何かでですね、そしてその身の代金を持ってこいと。で、そのお金を揃えたら解放してやるっていう時に、その、身の代金はですから、その強盗に払われるわけですよね。じゃあ、私たちが解放されるためのその身の代金って一体誰に払われたんでしょうか？イエス様の血って。で、今聞いていただきたいと思うんですが、エペソの5章の2節のですね、後半に、開いていただける方は、その同じエペソ人の手紙の5章の2節なんですけれども、そこにですね、あ、なるほど、そういうことなのっていうことが、書かれてるんですね。5章の2節。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのために、ここです、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。神への捧げ物。この場合の捧げ物っていうのは、つまり、身の代金、贖い代、私たちを奴隷から解放するために払われるものですよね。ご自身を神への捧げ物。で、この世界を作られた神様は、素晴らしいもの、完全なもの、美しいものとしてこの全てを作られた。そして、それを最終的には私たち人類の手に委ねていかれたわけですよね。被造物の頂点として、ご自身のイメージにかたどって作られた人が、この後の方でまた出てくるんですけれども、この世界のすべてを一つにまとめる役割のために働くようにと神様は召された。ところがその人は神様にそのように使えようとせずに、自分勝手なことをして、この本当だったらすっぱらしい美しいはずのこの世界をバラバラにしていった。ですから神様は私たち人類から被害を受けておられる。せっかく作ったこの世界を私たち人間の罪がめちゃめちゃにしてしまっていると。それに対して神様は怒ってらっしゃるわけです。でもその怒りをなだめるために、イエス様はご自身を生贄として、贖い代として、身の代金として差し出された。 その命によって、私たちは自由になったという大きな流れが聖書にあるわけですよね。そして私たち一人一人の罪も、誰かに迷惑かけたときにその人に許してもらう、その迷惑をかけた相手から許していただくっていうことも幸いなんですけども、本当の意味で私たちを許すことができる権威は創造主であられます神様にしかない。で、神様から許しましたっていう宣言を受けて初めて私たちは平安を得ることができる。許されたという事実に立つことができる。で、じゃあそれはいつ聞けるんでしょうか。あなたの罪は許したよっていうことをいつ聞けるんでしょうか。で、一つの可能性としては悔い改めたときね。よくそのバイブルキャンプでですね、じゃあ罪、悔い改める、はい、悔い改めますっていうようなことで、ごめんなさい、笑ってはいけないんですけども、それがやれてるかあれじゃないですか。ね、で、その時に許されるのか、ね。それだったら私たちがお祈りする、悔い改めるっていう、その技によって許しが成就するってことになるじゃないですか。でも聖書はそう言ってないんですよね。どこまでも恵みだと。つまりどういうことかというと、この、御影福音教会で、その賛美礼拝の時にもよく歌われる、2000年前に許されていたってあれですよ、ね、2000年前にすでに十字架で罪の許しはもう実現しています。私たちの罪は時を超え場所を超えてすでに2000年前のあの十字架で全部許されています。あの時に、ね、で、それを、あ、そうなんですねって受け入れるだけなんです、私たちは、ね、ですからもし私たちが、あ、まだ罪が許されてないような気がする、あるいはよくあるのは何か悪いことが起こった時にね、なんでこんなことが起こったのよっていうことが起こった時に、あ、待てよ、そういえばっていうことで過去の自らの罪を思い出し、その罪の罰としてこういうことが起こってるんじゃないかな、きっとそうだと思ってしまう、ね、それは間違いなんですよ。もうすでに許されています。その自らの罪に対する神様の怒りとか罰として何か悪いことが起こるっていうことはもうないんです。イエス様が十字架で始末してくださってますから、それを受け入れるだけなんです。そのことを受け止めないと、この世界の実は多くの人々が呪縛として捉えられている因果応報っていうそのリンクから脱出できないんですよ。あるカルト問題の専門家の牧師先生がおっしゃいましたね。結局ね、何か悪いことした結果として悪いことが起こるんだという、その、あるいは自分がやってなくても先祖の犯した罪の結果として、こういう悪いことが起こるんだ、きっとこれからも起こっていくぞという、その呪縛から解放されていくために、唯一与えられているのは、イエス・キリストの十字架の血だけだよって言われた。なるほどな、と思ったんです。繰り返しますが、2000年前にもう許されています。それを受け入れるか拒むか、それだけなんですよ、ね、どうぞそのことを受け止めて、もしまだ許されていないんじゃないかなっていう、そういう思いをお持ちの方は今日今ですね、あ、そうじゃなかったんですね、イエス様ありがとうございます、お父様許されていたんですね、改めて受け入れますと、そのようにこの恵みを受け止めていただきたいと、そう思うんですよ。不思議なことに、この、許してもらえるのに、許してもらうべき私たちの側で、いやいやってこう、許しを拒んでしまう。そして、一方で、その人類の罪によって被害を受けた神様は、それでも許したい。もう許したんだよ。受け止めてごらん。とこう、おっしゃってくださってるっていう、そういう、この、行き違いがですね、ずっとこう続いているっていう面もあるわけですよ。ね、そうではなくて、許したよ、ありがとうございますとこうピタッと合わせてですね、受け止めていきたいと、そう思うんですよね。さて、 この罪の許しっていう計り知れない恵みを受け入れさせていただいたのがクリスチャンなんだということを今見ましたけども、さらにですね、そのことはこう展開していきます。8節。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは、この方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、とあります。で、この8節の最初のですね、この恵みを神は私たちの上に溢れさせってある、この言葉は贅沢に使うっていう意味の言葉です。罪の許しをくださるっていう恵みをもう贅沢に溢れさせて、その結果、御心の奥義を知らせていただけるって言うんですね。この奥義っていう言葉はムステリオンっていう言葉で、そこからミステリーっていう言葉ができました。神秘とかね、秘義とか。で、この聖書に記されている奥義っていうのは、今までは知りたいと思っても知り得なかった、隠されていて秘密だったけれども、キリストによって公にされた神様の救いの計画のことです。ムステリオン、奥義という言葉が新約聖書で使われているうちの3分の1以上がエペソ人への手紙とコルサイ人への手紙に集中しています。で、しかも、この他の箇所ではですね、神様の奥義というのは複数形になっているのに対して、このエペソ人への手紙とかコルサイ人への手紙では単数形、ザ・奥義っていうね、例のその奥義というふうに記されているんですね。じゃあ、その奥義って何なのか。10節。ここにその奥義が明らかにされてますね。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。で、神様のご計画にはいろんなことがあります。私たちが罪許されて、神の子とされて新しい生涯を送っていける。そして、その私たちにつながる家族であったり、周りの方々が救われていくっていうことも、神様の大切な計画の一部です、ね。でもそれが全部ではないんですね。で、この御言葉にありますように、神様は、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですって。あるでしょ？で、こういうご計画を神様は持っておられる。この、私にはその宇宙の広がりがわかりませんけれども、今もずっとものすごい勢いで広がり続けていると言われます。ね、ある星はですね、二十何億光年離れているなんてね、言うなことよ。それは結局その、例えば20億光年っていうと、光の速さで20億年行ってやっと着くというね。もうとてつもなく広い宇宙空間。それを神様は、ね、もう地球を見ながらそういう遥か彼方にある星も含めて全部を見ておられるという、ものすごいお方なわけじゃないですか。ね、でその、世界全部、宇宙全部を一つにしようとしておられる、キリストによって、という壮大なご計画を神様は持っておられるっていうんですよ。ね、で、そのご計画、それが、まあ、御心の奥義、ミステリーなんですけども、それを達成するために私はキリストを送ったとおっしゃった。だからイエス様が、その、お生まれになって十字架にかかられて、死なれて、3日目によみがえらされた、その、実際に人であって死なれたのに、もう完全に心臓も止まってる、何にもできない状態なのに、神様がその死者であるイエス様をよみがえらせたというときに、全宇宙を作られたそのものすごい力がそのイエス様にブワーッと注がれて死者であるイエス様が蘇らされた。 で、そのことは何を象徴しているかというと、すべてを作られた神様がやがて一つに全部まとめる。今はバラバラだけれども。そして、憎しみあって、妬みあって、争って、人類自体もバラバラだけれども、それを全部一つにまとめるという、その計画をやがて成し遂げていく。で、その技を、もう神様はね、死者であるイエス様を蘇らすことができる力を持ってらっしゃるんだから、もうポンとですね、一つに、もう一気になさったらいいと思うんだけども、なぜか神様は、どんなに忍耐を強いられても、どんなに時間がかかっても、どんなに回り道をしても、それをご自分でというよりも、私たち救われた人間を通してなそうとしておられるんです。だから私たちの使命って実はめちゃめちゃ大きいってことなんですね。で、繰り返しになりますけども、それを私たちの力ではできない。私たちが神様からの知恵と力を受けて、ね、受け止めて、そしてありがとうございますって、その受け入れたその恵みの力によってさせていただく。ということなんですね。私たちは、しばしば自分自身に与えられている計画、自分って何のために生まれたんだろうか、何をしていったらいいんだろうか、どこに向かっていってるんだろうか、私の人生ってこれからどうなるんだろうかっていうことで悩みますよね。で、その時に二つのことを心に留めなければならない。一つのことは、神様のこの壮大なね、全宇宙を一つにするっていう計画の中に、小さな小さな宇宙の塵にも過ぎないはずの私という人間の歩みは組み込まれているっていうことです。どんなに人が自分を軽んじたとしても、どんなに自分で自分が、ああ、小さなものだな、こんなものなんていてもいなくても同じじゃないかなって思ったとしても、でも、その人という、この一人の存在のために、イエス様という方が十字架にかかってまで、何としても生かし、整え、その私という、あなたという存在を通して、私の栄光を表していくぞ、とおっしゃってるんです。この全宇宙を一つにまとめるという壮大な計画のために、あなたも使うとおっしゃってる。で、そういうあなたを、私を、神様が、無駄に使われることなんてありえないんですよ、ね。私たちのこの限られた視野からするならば、あ、どうしてこんなことがわからない、無駄になってしまったのかと思うことがありますけれども、私たちのその知恵や力をはるかに超えた神様のご計画の中で、それもまた持ちやられてるんですよ。その壮大な神様のご計画のために。ならば今生きているあなたを、私を神様が用いなさらないはずはない。だから心を開いて神様のそのご計画に信頼して自分自身を全部明け渡していけば、主よ、私のこの命も私の存在も私ができることできないことも全部、私の願いもあなたにお託ししていきますから、あなたのものですから、どうぞご自由に私を使ってください、で差し出していくときに、一番良いタイミングで一番良いことをあなたに、私に、神様は示してくださる。それに従っていくのみだっていうことですよ。で、もう一つのこと、神様はどんなふうに導かれるんだろうかな、これからどうなっていくんだろうかなとこう迷う私たちが心に留めるべきもう一つのこと、それは何をすべきなのか、どこに向かっていくのかっていうこと以上に大事なことがあるっていうことです。で、それはね、誰と一緒に歩むかってことですよ。あなたはイエス様と一緒に歩んでおられますか？もしそうなら、実は何も心配する必要ないんですよ。イエス様と一緒にね、聖霊なる神様と一緒に歩んでおられならば、父なる神様と共に歩んでいるっていうその生涯であるならば、実は絶対に心配する必要ない。そのことが大事なんですよ。何をするか、どこに向かっているかっていうことは、そこから出てくる。 あなたがイエス様と一緒に歩んでいるならば、そのイエス様が導いてくださって、あなたを一番いいように用いなさるんですよ。もう終わりだと思いますが、私は、この前夜式のですね、冒頭に申しました。私は残念ながら一度も桑垣一郎兄弟とお会いすることができていません。ですから本来ならば、このお式も私ではなく森秀樹先生がなさるのがふさわしいと思います。けども神様の不思議な導きの中でこうして建てられておりますので、神様の憐れみにすがりながら、また教会の多くの方々の祈りに支えられながら、このお式を執り行わさせていただきたいと思っていますって、でそういう中でこの思い出をですね語っていただきました。でお二人の方が、思い出を語られて、でもそのお二人に続いて、一人また一人とですね、次々とある方はほんの一言、ある方は、長いエピソードをですね語っていってくださった。でそのエピソードを語られるのをお聞きしててですね、なんかこう桑垣一郎さんっていう、お会いしたことがなかったその方がすごくこう近しくですね、親しみを感じるようになったんですよ。お孫さんが逆上がりがねなかなかできないっていう時に、77歳の一郎さんがですね、こうするんやって言って、実際にその77歳の一郎さんが逆上がりがなさってね、でこう一緒にこうするんやでって言ってこう手伝ってできるようになったっていう話をですね、お孫さんがおっしゃってて、私思わず聞き顔しましたね。そのコーチをなさったっていうことですか、それとも実際に一郎さんも逆上がりなさったんですか。なさったって、ね、スーパーおじいちゃんだなとこう感心しましたけども、よくそのお孫さんみんなを引き連れてですね、ご馳走に連れて行かれたり、遊びに連れて行かれたり、そういうもう思い出がこう生き生きと、だからもういよいよ最後のね、お花で飾るときにもお孫さんもこう泣いてらっしゃいましたけど、ね、だから本当にこう愛されてこられた方なんだなということは、愛してこられた方なんだなね、愛してこられた方。そしてここにはその一郎さんから、ああ、あの時にあんなあったかい言葉かけてもらったよな、あの時にああやって助けられたよな、という、そういうこの一郎さんから愛されたっていうリアルな思い出を持っておられる方々がたくさんおられるはずですよね。でましてや、父なる神様は全力で、ね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって、イエス様におっしゃって、そしてそのイエス様を通して、子とした私たち一人一人にそれを愛してるよっておっしゃって、その愛を注いでおられるんですから。ね、その文字通り愛の結晶である私たちが、イエス様の十字架の血というかけがえのないその尊い命でもって贖い取られたんですから、だからそのお方と一緒に歩んでさえいるならば絶対に大丈夫。どんなにくじけたって、どんなに失敗したって、また罪を犯してしまったって、もうその始末はすでに2000年前に全部ついてんですから、ね、安心して信頼してついていく。それが私たちのこれからの一週間であり、これからの生涯だっていうことをご一緒に受け止めて歩んでいきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆わがめます。どうか助けてください。本当に、真面目なクリスチャンであればあるほど、自分の至らなさを責め、まだ許されてない、まだ頑張らなければ、と思ってしまうでしょうか。許された気持ちがしていたけれども、いやいや、まだ、そんな気がしない。もっと神様、悔い改めなければ、もっと頑張らなければと、そのような呪縛に苦しんできた、そんな過去が、この者にもございますけれども、そうではない。 本当にすでにイエス様の贖いによって全ての罪は許されている。そしてその主が私たちを今も一緒にいて導き続け用いてくださることをもう一度覚えてありがとうございます。どうか主よ、やがて全てを新しくなさるあなた様が、その壮大なご計画のために私たちの小さな小さな日々の歩みを用いてくださいますから、どうぞ一つになることが難しい、そのような私たちの横の人間関係の中にもあなたが届いてくださって、もし私たちがこのお互いの違いを乗り越えて、許せないその思いを乗り越えて一致していくならば、それが壮大な神様のご計画の一つとして達成されているということですから、主よ、本当に私たちをあなたにあって一つにし、愛し合い、また尊敬し合い、受け入れ合って励まし合って歩んでいくことができますように、ますますイエス様中心の本質的な成長を私たちに与え続けてください。ありがとうございます。これからの実際を見てにおいたにしつつ、心を合わせてイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。